皆さんおはようございます、メリークリスマス、私たちの教会では、クリスマスの礼拝を2回、するようになって、何年か経ちますけれども、今日はファミリークリスマスということで、もうすでにいろんなね、あの出し物というか、お祝いの、賛美あり映画あり、劇ありということで、もうなんかお腹いっぱいというかね、よかったなという感じですけども、最後に、クリスマスのメッセージをお話ししたいと思います、今日は神の子生まれるという、神の子の後に点がついておりますけれども、まあ、もちろん皆さん、ご存知のように、クリスマスは神の御子であるイエス・キリストがお生まれになった日であります。しかし、まあ、今年ヨハネ福音書をずっと読んでいるわけですけれども、ヨハネ福音書ははっきりとイエス・キリストはそもそも神であられた、そしてこの天地万物をお作りになった創造主であられたんだと宣言しております。もちろん私たちもそのことを信じているわけですが、ヨハネ福音書の一章一節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。もう3週にあたってお話しておりますけれども、この言葉と訳されているのは、私たちが話しているこういう言葉や書いてたり伝えたりするための言葉という意味ではありません。これは当時の、ギリシャ世界で使われていたこの万物の原理、この万物の源を表すロゴスという言葉なんですね。それを翻訳するときにカタカナのロゴスではよく伝わらないということで、いろんな形で翻訳しているわけです。で、日本語の今私たちが使っている聖書では、言語の言という字に言葉という振り仮名をつけて、それに近い意味を表そうとしていますが、どうしても言葉にしてしまうと、このロゴスというのは、まあ、人格を持った方、まあ、人間というわけじゃないんですけれども、その神であるということをですね、何らかのその人格を持った存在であるということが言いづらい、説明しづらいので、このなかなか翻訳の難しいところです。しかし言葉は、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかったと言っています。この世界は言葉、ロゴスによって作られたんだと。で、そのロゴスが、言葉が、この天地万物の創造主ですから、その方だけが、誠の命を持っておられる。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。ロゴスだけが誠の命を持っておられる。私たち人間の持っている命は限りのある命、命を奪ったり奪われたりするような、この儚い命ですけれども、ロゴスだけが終わることのない永遠の誠の命を持っておられ、その命を持って私たちを照らしてくださる方なのであるということを先々週とお話をしてまいりました。しかし、そのロゴスが人になってこの世においでになった、それはクリスマスですけれども、その方、創造主であるこの方を人間はどうしたかというと、ありがとうございますと言ってですね、みんなひれ伏して迎え入れたわけではありませんでした。無視して、そして最後は十字架にかけて殺してしまったんですね。人間は創造主である方を十字架につけて殺してしまった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったと、ヨハネ福音書の1章の11節にあります。この世界をお作りになった方が、もしですよ、この世界をお作りになった、あなたをお作りになった方が、もしあなたの前に来たら、あなたはどうしますか。どうしますか。現実にそんなことが起こりそうにないかもしれないけれども、もし本当にそういうことが起こったらどうしますか。まあ、最高の例をして、まあ、恐れるでしょうね、まずはね。さっきの、あの映画じゃないですけども、 天使が現れただけでもびっくりするのにですね、この天地万物を作りになった方がもし私たちの目の前に現れたら恐れて、あるいは逃げるかもしれませんね。でもできる限りの感謝を捧げておもてなしをすると思うんですね。しかし2000年前この天地万物を作りになった方が一度人の姿を取って来られた時に、当時の人々は彼を受け入れず、ついには十字架にかけて殺してしまったわけです。これ先週見せた私の下手な絵ですけどね、この天地万物を作りになった方がロゴス、これはこの人になられる前のキリストのことをロゴスとヨハネは言っているわけです。その方の中に永遠の命があった。でこの方が永遠の命を与えるためにこの地上に来られたわけだけれども、人間はこのロゴスを十字架にかけて殺してしまったわけですね。大変な大きな過ちを犯してしまいました。ではロゴスはこの天地万物をお作りになった創造主なる方は、人間をこの十字架にかけて殺した人間をどうしたのかと。普通であればすぐに彼らを裁いて、あるいは私たちを裁いて、もうこの地上から誰一人人間をいなくならせてしまうところだと思うんです。創造主を殺したわけですから、どんな裁きを受けたとしてもおかしくないはずですね。ところがこれは先週読んだとこですが、ヨハネ福音書1章の12節に、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えたと書いてあるんですね。しかし言葉は、この天地万物をお作りになったロゴスは、自分を人間は十字架にかけて殺したのに、自分を受け入れた人には、そしてその名を信じる人には神の異なる資格を与えたと書いてある。神の異なる資格を与えたというんですね。裁いて当分苦しい目に遭わせて、償いが済ませたら、まあ、天国の掃除盤にするかとかね、まあ、しばらくの間は地獄の片隅で苦しめるとか、そういうようなことは一切書いてありません。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。何か特別に神の資格、神の異なる資格をいただくために私たちは何かしなさいと書いてあるでしょうか。じゃあもうありったけの財産は全部捧げなさいとか、ね、死ぬまで神のために働きなさいとか、そうすれば与えると書いてありますか。書いてありません。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、つまりこの天地万物をお作りになった、そして人となってくださったこのキリストを受け入れて、つまりこの方によって私は作られました、この天地万物は私によ、私はこの方によって作られました、それを信じますという人には、つまり信じるだけですから、誰にでもできることですね。もう物心ついた子供からもう後はないという、あの十字架刑でイエス様の隣についていた人でさえですね、誰にでもできる、まさにただで無償で神の子となる資格を与えてくださった。じゃあ神の子となるっていうのは一体どういうことでしょうか。ピンとこないですよね。神の子となったんだとかなるんだとか言われてもですね、なんか特別美しくなるわけでも、お肌が若返るわけでも、毎日1億円振り込まれるわけでもないんですね。だ神の子となってもそんななんかいいことがあるんですかと思われるかもしれませんが、もうこれに勝ることはないんです。これに勝ることがないというのはですね、これは私たち親が我が子に対する思い、そのことが分かれば、これがどんなに素晴らしいことか分かるはずなんです。人間でさえ 人間の親でさえ我が子のことをどう思いますか。さっきも教科学校の映画見てましたけど、お父さんお母さんは多分我が子がどこで出てくるかしか興味がなかったの、うん、あ出たって言ったらですね、もうそこだけ見てる、うん、他の出演者はほとんど目に入ってないと思います、ね、そしては天才だ、アカデミー賞だ、ね、素晴らしい、ね、きっとスターになるんじゃないかみたいに思ってもらえるね、思ってる。最後にハレルヤーと言って愛ちゃんのお父さんがここでやったっていう感じですよね、愛ちゃん最高って言ってますから、こういうのは親バカっていうんですね、でも親はですね本当にバカと呼ばれても仕方がないぐらい我が子のことは可愛いですよね、天才だと思うんですよ小学校上がるまではね、徐々にその天才さを薄らいでいくんですけども、まあまあこんなもんかなっていう感じになってきますが、それでもね、で自分の子供のことはもうとにかく心配ですよ、まあ、他の子のことも若干は心配ですけど、もう我が子が病気になるとか熱を出すとかお腹を壊すとかって言ったらですね本当に心配です。もう自分は変わってやりたい、もう変われるもんなら変わってやりたい、それが親の気持ちですよね。そして子供のためならどんなことでもしてやる、もう、まあ、こういう人がいるかどうか分かりませんが、もう業つくばりの、一切誰にも金もプレゼントもしないような人でも我が子のためだったらしますね、多分我が子のためだったらする。それぐらい我が子は手放しで可愛い。そしてじゃあ我が子からその分何か返してほしいと思ってるかというと、まあ多少の親孝行は期待してるかもしれませんが、まあでも元気で育ってくれればいいわと思うわけですよ、まあ親孝行なくてもね。そうまさに親バカの気持ちなんです。じゃあその気持ちはどこから来たのかと、高木さん、その 親の気持ちどこから来ましたか。
自然と
出てきてる、訓練を受けて出てきてるもんじゃない。訓練を受けたら大したことないですねこれ、まあ、親になった瞬間に自然と我が子に対する特別な愛情が出てくるんですね。じゃあその気持ちなぜ自然に出てきたかと、進化も減ったくれもないですよ。これは私たちをお作りになった神がね、親になった瞬間にそういう気持ちを授けてくださる。なぜかと、それは神が誠の親だからなんです。神様こそ私たち皆さん一人一人をお作りになった、生み出された親なんですよ。その神様の持っておられる親バカさ加減というか、その絶大な愛情のわずかにこの少し垂れてきたのを人間の親がいただくんです。わずかですよ。それでも我が子に対してはとにかく愛情を注ぐ、可愛いし期待してるし心配だし、だからその人間の親の持っている愛情の何万倍何億倍という計り知れない親の愛情を持っておられる神様を私たちが親として呼ぶことができたらどうですか。私たちが神の子であると神様から宣言していただいたら、こんなに幸せなことはないと。人間の親でさえ我が子を可愛いと思い、我が子のためにどんなことでもしてくださるのであれば、私たちを本当にお作りになった神様が私たちのことをどれほど愛して、どれほど心配して、どれだけどんなことでもしようと思っておられるかっていう、それは計り知れない。だから人間にとって神の子である、神の子となれること以上に安心なこと、幸せなことはありません。私は自分が親になった瞬間にそれを確信しました。もう揺るぎませんね。私は神の子と されているっていうこと以上に、私が生きていく上で安心なことはありません。だからいろんなことありますよ、この地上でね。人間がむちゃくちゃな社会にしてしまったんだから大変なこともあるでしょう。でもこの天地万物をお作りになってくださった神様は私の親であると、私のお父さんであり私のお母さんであると、私のためならどんなことでもしようとしてくださっているっていう、ね、つまり本当の神様こそ本当の親バカなんです、ね、これは私は時々使う表現ですが、天国行って怒られると思うんですよ。神様をバカ呼ばわりしてるわけですから、誠に申し訳ない、本当にここで悔い改めてですね、どっかあの部屋に入ってごめんなさいって神父さんに謝らなきゃいけないかなと思ってますが、でももうそれ以上にね、表現がないですね。人間の親よりはるかに勝る愛情を持って私たちを愛してくださっている。そのために私たちは何をする必要があるんでしょうか。そのために必要なのは、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。言葉すなわちイエス・キリスト、クリスマスにお生まれくださったキリストは皆さんの作り主であり、皆さんを愛してくださっている神ご自身なんだと。それを受け入れるだけでね、信じるだけで私たちは何の努力もなくです。もうその瞬間ですから、その瞬間に神の子となるんです。神様の愛情がドカーンと落ちてきます。何の心配もありません。この場で即死んでも何の心配もないです、ね、一銭もなくなろうと、ね、どんな病気になろうと、まあ、何の心配もないです。神様が私の親ですから、文句あったら全部あっちやいんですから、ね、どういうことですかと。お父ちゃんちょっと話が違うんじゃないかと、ね、いやいやいや、それは君がまだわからないだけなんだ、幼いからわからないんだけども、必ずそれはあなたにとってプラスになることは、あなたの人生に必要なことなんだ。私はあなたの親としてあなたの人生の全責任を背負ってるからと言って、神様は私に語りかけてくださってます。本当の親バカですからね。この私たち神の子として生まれるっていうんですけど、じゃあね、もう一回お母さんのお腹の中に入るのか、なんか特別なトンネルかなんかに入って出てきたら、わあ神の子みたいになるのかというと、そうではないということはちゃんと書いてあります。その続きの13節に、この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。つまりこれは人間は結婚によって、そして人間のお母さんからまた肉体を持って生まれるけれども、神の子として生まれるのにはそういう手続きは一切いらないということです。十月十日待つ必要もないし、お母さんが一生懸命頑張って産んでいただく必要もない。神様が私たちを生み出してくださる。もう一瞬のうちに私たちは神の子となれるわけです。神の意思によって、神の思いによって永遠の命が私たちのうちに与えられます。つまりどういうことかというとですね、クリスマスというのは神が、あるいは神の子が人となられた日なんですね。しかし一方で人間が神の子となることができる、それが叶った日なんですよ。こういうことです。創造主が人となられたのはクリスマスです。しかしまた人間が、人の子が神の子になることができる、その可能性というか、そのことが始まった日、それがクリスマスなんです。創造主は人となってくださり、十字架にかかって私たちの罪の身代わりとして死んでくださいました。そのことによって罪の塊である私たち人間はなんと神の子にされるっていうんですね。この大逆転こそがクリスマスなんです。だからクリスマスは神の子イエス・キリストが生まれた日であるし、私たちが神の子として生まれる日でもある ということを皆さん覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、今日皆さんと共に神の御子の降誕を、いや創造主が人となってこの地上においでくださった、その素晴らしい神の奇跡をたたえ、共に喜び、また御言葉によってその深い意味をまた確認することができて感謝をいたします。神様、私たちは罪深いものです。あなたを無視し、あなたを心の中から取り除き、まるで自分一人で生きているかのように高ぶっているものです。しかしあなたはそんな私たちを裁いたり傷つけたり滅ぼしたりはなさいません。なぜならあなたは私たちをお作りになった方ですから、私たちが心を開いてあなたを私の神であると信じます、そのようにあなたに語った時から私たちは無条件で神の子とされること感謝をいたします。永遠に変わることのない神の愛をいただける、これこそが神の子とされるということです。神様、どうかつまらない財産やまたちっぽけな命を奪い合って互いに傷つけ合い苦しみを深めているこの闇の世にあって、まことの光であるイエス・キリストを一人でも多くの方が受け入れて、どうぞ神の子として歩み始めることができますように、皆によってお祈りをいたします。アメン。では最後にハッピークリスマスという歌を皆さんで歌って礼拝を終わりたいと思います。仰ぎ恋願わくは、神の位を捨てこの地上においでくださり、私たちを神の子としてくださった御子イエス・キリストの屈しき恵み、私たちの親として永遠に変わることなく愛し続けてくださる父なる神の豊かなるご愛、私たちと共にあって慰め励ましたも聖霊の励ましと、そして恵みがお一人お一人の上に豊かにありますように。アメン。メリークリスマス。